人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
パッション、情熱インタビュー、魂の声を聞ける。
ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。そして本日第13回目のゲストはこの方、富山県の高校で教員をされていらっしゃいます中村淳子先生です。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつ聞かせていただいても凛とした素敵なお声ですね。
はい、ありがとうございます。
中村先生とのご縁は2016年富山県高岡市で開催されたギフテッド教育セミナーで大変お世話になりました。またその後、英語多読についてもご指導いただき感謝申し上げております。コロナ禍になる数年前でしたから、かれこれ8年ご縁を紡がせていただいております。本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。ギフテッドのセミナーの時は本当に遠方からお越しいただいて、私にとってもとても心強い支えになりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。敬愛する中村先生にインタビュアーとして本日はお話を聞かせていただくという状況に少々戸惑っておりまして、緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそ本当になんかこんな機会をいただきまして嬉しく思っています。
ありがとうございます、はい、本日はセミナーコンテストへのパッションと題して中村先生にお話を聞かせていただきます。まずは中村先生、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい。私は大学を卒業後、家庭科の教員として富山県内の高校や特別支援学校で勤務してきました。で、その傍ら、英語多読を趣味として参りまして、そのおかげで、現職教員派遣研修制度を利用して、富山大学の大学院でギフテッド教育を専攻することができました。そして、英語多読は20年続けてきたんですけど、今年の春ようやく英語の教員免許を取得する運びになっておりまして、今後どうやっていこうかなと楽しみにしています。
ありがとうございます。とっても素敵な自己紹介で興味深いキーワードがいくつか出てまいりました。まずは、セミナーコンテストはどういうものか教えてください。
はい。セミナーコンテスト、セミコンなんですけれども、国内の18カ所でこれまで開催されていまして、17年間で1600人以上の、講師が誕生しています。で、セミナー講師の甲子園とも言われてまして、様々な分野のプロフェッショナルが自分の体験をもとにオリジナルの10分間セミナーを作って、発表して順位を競い合うイベントです。で、地方大会の出場者が全国大会セミコングランプリにチャレンジします。
ありがとうございます。なるほど。日にちからすると4月の13日土曜日に、10名の方が最終予選に臨まれるんですよね。その中に中村先生も入ってらして、本戦にはもうすでに出場決定者が4人おいでになって、で、最終的に4月の14日に、3名プラス4名で合計7名の方が本戦で、優勝を競うという、そういうようなセミナーになっております。まずはですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、なぜセミナーコンテストに参加しようと決められたんですか？
あ、そうですね。私、英語多読が好きで、その良さとか楽しさをたくさんの人に伝えようと思って、
はい、
県内の県民カレッジっていうところで、はい、ボランティアで講師をやってたんですけど、うん、コロナでちょっと閉じてしまったんですね。
なるほど。
で、その後は仲間でちょっと小さく毎月1回集まったりしてるんですけど、うん、やっぱりこの英語多読をもっともっと紹介したいなと思って、セミコンにチャレンジすることにしました。
なるほど。 でもすごいですね。全国大会までもう一歩のところまで来ましたのでね、はい、素晴らしいなというふうに感じております。そうなんですね。中村先生、セミコンでお話になるその英語多読の魅力についても少しお聞かせいただけませんでしょうか。
はい。はい、英語多読っていうのは、英語多読三原則に従って、まあ、簡単なものから英語の本を読めるようになろうっていうものなんですけど、
はい。
もともと英語多読を始められた坂井邦秀先生は、その、自分が大学の教員をされてた時に、こう、どうしても英語が嫌いな子たちがいて、
うん、
その子たちに、じゃあ僕の授業を受けたくない半分は、この絵本を読んでていいよって言って、たくさんの絵本とともに教室の隅に置いてたらしいんですけど、1年間の授業が終わったら、そっちの自由にやってた子の方が、自分の授業を受けてた子よりも、こう英語の力がついてしまったということを発見して、
うん、
それで、英語多読っていうのをもっともっと広めようって思われて始まったものなんです。
なるほど。
で、私自身も英語がすごく苦手意識があって、もう自分は才能がないと思ってたんですけど、やってみたら、ゆるゆるっと続いてしまったんです。はい。で、三原則も言っていいですか？
はい、お願いします。
1番が辞書は引かない。2が分からないところは飛ばす。3が嫌にやったらやめる。なんですね。で、嫌にやったらやめるっていうのは、英語多読そのものをやめるんじゃなくて、今手にしてる本をやめて、次の本に行きましょうっていうことなんですよ。はい。だから普通の日本の本を読む、日本語の本を読むような感覚で、英語の本を手に取ってつまんなかったらやめて次を読むっていう形で、どんどん続いてきました。
なるほど。そうすると手放していくんですね。どんどん次から次へとこう、はい、好きなものを大好きにしていくっていうのは、はい、大好きになっていくっていうような感じですかね。
そうですね。はい。
なるほど。素晴らしいですね。そういう意味ではちょっと今までの英語教育とは違う視点で絵本というものを触りながら言語を習得していくっていうか、まああんまりそういう意識もなく、
はい、
とにかく絵本に触れていく、英語を通じて触れていって、その中から言語をこう習得していくっていうようなイメージですかね。
はい。で、まあ、その時に日本語を入れていかないので、
うん、
こう、辞書は使わないって言うんですけど、頭の中に自分専用の英語の辞書を作っていく感じなんですよ。
なるほど。
と日本語を通さないで英語を英語で理解していくというのをやっていきます。で、最近はもう、動画とかが流行ってるので、
はい、
絵本じゃなくて、動画を見て、日本語の字幕なしで動画を見てやっていく人もいらっしゃいますし、あとは仲間っていうか、一緒にその英語の多読をやってて、うん、今こんなことをやってるよっていうのを紹介し合う仲間がいるというので、まあ、多読三原則にプラスして4番に仲間がいればいいね、
うん、
5番に動画とか最近はやったらいいよっていうのがありますね、
うんはい、なるほど。先生はもともと家庭科を教えてらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですよ。
それが英語多読で英語が大好きになって英語の、はい、教員免許までお取りになったということなんですけども、
はいはい、
そのなんて言うんだろう、そこまで行かれた、先ほどおっしゃったように先生も英語がそんなにお好きでなかったのが、英語が好きになってったっていう、そこのところの魅力っていうのか、英語多読の魅力っていうのか、そこのきっかけみたいなものをもう少しお話聞かせていただきたいんですが。
そうですね。やっぱり、最初は1ページに1行の絵本から読んでいくんですけど、
うんうん、
私はたまたま子供がいたので、
はい、
子供に、まあ日本語の読み聞かせもいいって言われてるんですけど、その例えば3冊読むうちの1冊を英語の本を混ぜたりして読んでったんですけど、
うん、
その子供には私が好きだから読むから聞いてねって言ったら、まあ、子供だから聞いてくれるんですけど、
うん、
その小学校とかに行って英語の勉強が始まった時に学校で習ったことを家で話してくれるんですね。
なるほど、
うん、で、まあ、塾とかは行ってなかったんですけど、例えばある日学校から帰ってきて、My name is Karen, what's your name? って言うんですけど、
うん、
それは、ケイレン先生っていう先生がクラスに来て、一クラス30人か40人全員に、My name is Karen, what's your name? っていうので、そっちを覚えて帰ってきたんですよ。
うんうん、
で、それを話してくれたから面白いなと思って、 あ、私が絵本を読んできたことも子供に何か役に立ってたのかなと思って、うんうん、やっぱりこう自分は子供に教えようと思って始めたわけじゃないんだけども、うん、どこかに残っててつながっていくんだなっていうことが分かって、
うん、
それで、まあ、もっといろんな人に知ってもらいたいなって思うようになったんです。
なるほど、はい、まあ、もともとその、あの母語でもそうですけれども、この言語を習得していくっていう力は人間にはあるので、それがたまたま英語というあの言語について絵本から始めてそういう興味を持っていく中で、あの自然に脳の方がそういうふうな反応していくっていうような感じですかね。
はい。で、金沢大学のホームページに、
はい、
あのこれは日本語なんですけど、
うん、
読み聞かせをするときに、お母さんの声の方が他人の声よりも子どもの心にというか脳によく聞くっていうデータが載ってるんですけど、やっぱり英語もネイティブの方とかプロに習った方がいいとか、うん、お考えの方はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うん、
やっぱりちっちゃい子どもにとって母親の声っていうのはやっぱ特別だと思うんですね、うん、これ別に私そのアンコンシャスバイアスとかそういうことを言ってるんじゃなくって、うん、そのこうお腹の中にいた時から母親の声は聞いてるから馴染みやすいっていうことはやっぱり実体としてあると思うんです。
はい、
うん、で私のカタカナ英語を聞いてても、まあ、今テストに出るのって綺麗なネイティブの声だけじゃなくていろんなミックスした いろんな方の英語があるから、うん、まあ、日本人英語でも いいんじゃないかなって思うし、子ども自体は学校で習って私より綺麗な発音で喋ってますから、あまりそのお母さんが自分で始めるときに自分は苦手だからとかそういうことは気にされなくていいと思います。
なるほど、そうですね。先生のセミコンでのタイトルもストリートの英語多読伝道師、
変えたんです。
あ、そうなんですね。
はい、あの普通の英語多読アドバイザーにしたんですけど。
あ、なるほど。
はい、でも対象の方は、
はい、
やっぱ英語が苦手で逃げ出したお母さんというかママへっていうにしたんですけど、はい、私自身がそうだったので、
はい、
はい、やっぱり苦手意識がある方だけどもやっぱり子供と楽しみたいなって思ってる方に届けばいいなと思ってます、
うん、なるほど、ありがとうございます、
はい、
それでは最後に中野先生からメッセージをお聞かせいただけますでしょうかね。
はい、ありがとうございます。セミナーコンテスト4月13日に、東京で開催されます。最終予選です。もしよろしかったら応援に来ていただけると嬉しく思います。
ありがとうございます。4月の13日の土曜日、東京は飯田橋会場にて本選出場者3名が決定します。その中の10名の中に中村先生おいでになります。英語多読伝道師中村純子先生お話になります。英語が苦手で逃げ出したママに送る一冊、置き換え英語多読ということで、英語について何かヒントをその、10分間の、メッセージの中に、込められているかと思います。そして無事3名の中に入りますと、今度は4月の14日日曜日に本選出場ということになりますので、応援しておりますので、ぜひともですね、皆さんの声援を受けて本選出場していただければなと思いますので、皆さんもぜひとも応援してください。さて今回は熱い情熱と凛とした論理的な視点が優しい富山県の高校で教員をしていらっしゃいます中村純子先生をお招きして第13回目の情熱インタビューをお届けしてまいりました。中村先生、本当にありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
情熱インタビューいかがでしたでしょうか。
いや、ちょっと緊張しました。はい、
中村先生、本日は貴重な時間をいただいて大切なお話ありがとうございました。
こちらこそ、あっちゃんありがとうございました。楽しみにしています。